心の病は飛躍のチャンス。こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、もう3月も終わりですね。
ですね、
うん、早いですね。
早いですね、
うん、
もう紅子さんの、フェイスブックを見ていると、なんかバルセロナ旅行っていうのがもう出てて、もう聞きたい気持ち満々なんですけど結構すごく満ち足りた旅だったご様子ですけど、いかがでした？
私、バルセロナといえばサグラダ・ファミリアが有名だと思うんですけども、はい、完成する前に行ってみたいっていうのが長年の夢だったんですよ。
なるほど。
はい。うん、そしたら、そんな話、やっぱりでも人にやりたいことは言葉にして言いまくっておくっていうのは大事だなって思ったんですけども。
はいはいはい。
もう結構前から私は行きたい、見たい、バルセロナ行きたいって言いまくっていましたら、ある、すごくお世話になっている方が、だったらバルセロナ在住で、ガウディを研究している人がいるから紹介するよって言われ、で、その方ももうね、結構お年になってきてるので早く行かないと案内してもらえなくなっちゃうよっていう背中を押されて、
おお、
ですよ。
なるほど。
もう
大冒険旅行、
本当に想像以上にバルセロナ素晴らしかったですね。
わあ、素敵。何が素晴らしかったですか？
まずは、はい、街自体、バルセロナの街自体が芸術作品のようというか、歩いているだけで、これガウディの作品だよ、これガウディの作品だよ、みたいな建物がいっぱい建っていたりとか、はい、何気ないところに。はい、で、みんなが集まっている広場のお店の看板が、はい、あれはね、ピカソが描いたやつだよって言って、もう、
はいはい、
あっちこっちに、聞いたことのある名前のすごいねっていう人たちのものが普通にあるっていうのがすごいなって思いましたし、例えばその知り合いの方が住んでいる建物っていうのは1904年に建てられた建物。
もう20世紀も最初ですね。はい。
なのでエレベーターもドアとか手動なんですよ。ドアを手で開けて、手で閉めて、入って、ボタンを押したら上がるっていうのが、なんかちょっと最初怖かったんですけども、本当に大丈夫って。だけど映画の世界みたいで、タイムスリップしたみたいな、そんな感じでしたかね。
なるほど。いや、なんか今の紅子さんの話を伺って、
はい、
実は私2回ほどバラセロナ行ったことあるんです、
うん。あ、そうなんですね。
あるんですが、
はい、
全然違うんで、
また
感動してます。
あ、いつ頃行かれたんですか？
めっちゃ昔です。
うん、
ですね、一番最初にバルセロナに行ったのは、多分1988年とか。
おう。38年ぐらい前。うん。
はい。で、それで2回目にバルセロナに行ったのが、うん、多分91年とか2年とか。
うん。
そんな感じ。
じゃあ、街並みは同じですよね。
同じですよね。
うん、
あ、そうか。3回行ったの、私、そしたら。
すごいですね。
でも、まあ、要するに、まだ研修だった時にちょっと旅行に行ったんです、一番最初。
はい。
うん、で、2回目は、ロンドンに住んでる時に、うちの夫と旅行したんです。
はい。
で、3回目は、開業してからですね。だから2003年とか4年とかぐらいに、うんうん、バルセロナで国際学会があってですね。それで行ったんです。
ああ、お仕事を兼ねて行けるっていいですね。
だけど、お仕事を兼ねて行ったんで、
うん。
お仕事に行ったんです。
あ、そうですね。
結局、だから、こう、本当にこう、今、メイコさんの話じゃないけれども、
うん、
こう、ガウディ見たいとか、サグラダ・ファミリア知りたいとかっても、そこにちゃんとご自分の意思が、こう、フォーカスされてらっしゃるじゃないですか。
はい。
そうするとそういうものが見えてこられるじゃないですか。で、初回行った時は私も、なんだかよくわかんないけど行ったんです。なんとなく。だからわかんない感じでは外国っていう感じで行きました。で、2回目はもうちょっとこう学んだんですけど、ガウディのサグラダ・ファミリアって、あのサグラダ・ファミリアも、あと、ドイツの作曲家でワーグナーという人がいるけれども、ワーグナーのパルジファルというオペラがあるんですけれども、どっちも、まあ、バルセロナから電車で1時間ぐらいのところにあるモンセラットっていう、まあ、行きました？
行きたかって、今回はスケジュール的に行けなかったんです。
でもそのモンセラットっていう山の頂上に教会があるんですよね。
黒いマリア様がいる
そう
と
です、ブラックマドンナのところです。で、そこがこうワーグナーが霊感を得たとか、あとガウディもサグラダ・ファミリアのデザインっていうのはそこをこう模しているところがあるとかなんとかっていうのを見に行ったんですよ。
ああ、いいですね。
だから逆に言うと、そんなにいっぱいそのバルセロナの街ってことに意識をフォーカスしてないから、ああ、ベニコさんと見ているものが違うと、同じ場所に行っても違うし、時間も違うけどみたいなね。
そうですね。
すごい面白いなって思って。で、3回目はもう学会で行ったんで、学会です。本当に。
そうですね。
本当にもうそれはもう、ちょっと自分が発表するとかがあったんで、大体学会発表で海外行くことあるんですけど、ギリギリまで文章書いたり消したりなんかやってるじゃないですか。だからもう全然もう何にも見てないですね。
どこにいても同じな感じになってしまう感じです
そう、
か
だから
ね。
3回目に関してはなんかみんなでパエラ食べに行ったっていう記憶と、あとユーロ高くなってたっていう。
もう今はもうさらにです。本当に円安で大変でしたけど。でもそのパエリアも、私は今回バルセロナに行って初めて知ったんですけども、まあ、何をいつ食べたいみたいなのをその現地の知り合いとお話ししている中で、じゃあ私は絶対に本場のパエリアが食べたいので、ここでこのお店のこのパエリア行きたいですって言っていうのを伝えたんです。それ、まあ夜だったんですけど、そしたら、パエリアは昼に食べるもんだよって言って、スペインの人はパエリアは夜食べない。夜食べてる人は観光客だって言われて、あ、私は
わ
観光客ですけど、とかって言いながら。でもなんかやっぱりお昼に重たいものは食べて、夜は飲みながらの軽いお食事。だからまあ夜の9時ぐらいからっていう形がまあ一般だよっていうのを聞きまして、やっぱり現地に行かないと、わからないこととか、その国ならではのことって知れて、やっぱり面白いなって思いました。
いいですね。なんか今のお話を伺いながら、こうやっぱりこう行ってみたことがない国って、私は正月にベトナムに行って、本当に知らないところ行ってすごい楽しかったんですけれども、こう多分こう、まあ、今年度末ですね。でこういろいろまとめの時期だったり、会計をまとめたり、いろんなことあると思うんですけど、古い扉を閉じてから新しい扉を開けるっていうことだと思うんですけれども、ある意味、ベネコさんも多分日本の建築とかいろんなことも知っている上で、サグラダ・ファミリア見に行ってらっしゃるわけですよね。としたら、なんか、それがあるから対比でより考えられるっていうか、なんか、そこのところを、最近こう、パソコンなんかだと、ウィンドウを一遍に4つとか5つとか開けたままとかってできるじゃないですか。でも私たちの意識って、そんなにこう複雑にはできてなくて、いっぺんに2つのことできないですよね。
そうなんですよね。
ねえ。だからやっぱり一つ扉を閉じてからじゃないと、新しい扉って開けれないんじゃないかなっていうのを思ってて、で、ベニコさんは多分とっても行かれる前に準備して、いろいろバルセロナについてとかも学んだり、いろんなことしながら行かれたと思うんですけども、私3回行ってても、何にも準備しないで、観光に関してですね。で、歴史についても適当にしか見てませんし、っていう感じで行くと、こう、開けた扉も小さいもんだから、入っていっても小さい間口でしか見てないわけですよ。やっぱりなんか、 何でもそうなんでしょうけど、うん、まずは一旦こう閉めて、うん、で新しいものを開けたら、うん、おそらく空き容量が一番こうありますよね。
そうですね、うん、
だって例えばベニコさんがやたら日本食が大好きで、うん、パエリアのことを考えるより、あ、うどん食べたいって思ったらなんかパエリアにならないかもしれないし、
うん、
ですよね。ここはバルセロナ、うん、私は日本にいない、お蕎麦食べれないとかね、はい、うん、なんかやっぱりこう、その場その場において一個一個、うん、いっぺんに一つのことに集中するって多分すごく大事と思うんですけど、どうですかね。
そうですね、うん、違う言い方で前に、私がある先輩に言われたことが、カバンの中から荷物を出さないと新しいものは入れられないよねって。
ああ、なるほど。そうですよね。
それも同じですよね。
うん、同じですよね。
うん。
だからなんかね、こう、この3月に、こう、4月になって新規、まあ、移転みたいな人もいるでしょうし、
はい。
いろんなことがあると思うんですけれども、うん、だとすると、多分、今、あの、3月の終わりで大事なのは、
うん、
扉を閉じることかもしれないと思います。いかがですかね。
そっか。その扉を閉じるっていうのでも、なんとなく扉閉じちゃうと、ネガティブなイメージもあったりする人がいるかもしれないんですけど、まず、よし、ここは完結。次行くぞ。次のステージ行くぞっていう、こんな感じなんでしょうか。
ですよね。だって、韓国ドラマご覧になったことあります？
私、韓国ドラマはあんまり見たことないんですよね。
見たことないですか？
うん、
見なくていいです。
あ、そうなんですか。
理由はですね、
うん、
一作目を見るとですね、うん、どうにも二作目が見たくなるように作ってあるんですよ。
あ、すごいですね、それは。うん、
だから結局、第一話っていうのの扉を閉じると、
うん、
もう自動的に第二話を見ないともうどうにもなんない感じになるんですよ。つまり予告編が入ってるんですよ、ちょっとだけ。
うん、はい。
だからもう知りたくなっちゃうんですね。
うん、
なんかその意味では扉を閉じるって言っても一旦仕切るぐらいの感じで、
うん、
で逆に仕切るからこそ次が楽しみになると。
あ、うん、
終わりっていうよりも一旦閉じる、
うん、
そこですよね。こう自分なりのこう自分に特化した心地よい閉じ方みたいな、うん、もう二度と過去に忘れないとか、そういうね、うん、昔の恋人の写真は全部捨てて燃やしましたみたいな感じじゃなくって、うん、一旦閉じる、
うん、
みたいな感じでこうやっていって、で思い出しちゃいけないっていうのも違うと思うんですけど、どうですか？
そうですよね。それ、うん、なんかそういう意味ではその扉って二度と開かない開かずの扉じゃなくて、
そうそう、
ってことですね。また、あれなんだっけ、うん、って言って、
うん、うん。
開けてもいい扉。
ですよね。で、扉閉めたら、鍵をかけろなんて、こんな話じゃないし、
うん、
自分でしたいようにすればいいけど、たまに開けたかったら開ければいいんだろうけど、うん、でも、とりあえず、まとめみたいな感じで、閉めることができたら、より4月が、新年度が、こう、新しい感じで始められるかもしれないと思いますけど、どうですかね。
そうですね。なんか、新しいってワクワクしますよね。
ええ、
なんかちょっとどうなんだろうって怖いところもあるか。私もバルセロナ行くのにあたって、ええ、まあ、英語喋れないですけど、英語圏でもないし、うん、
はいはい、
久しぶりの海外だったんです。もう何年かぶりの。で、ちょっと怖い部分も大丈夫かなっていう不安も、向こうに、尋ねる人がいるにしてもっていう不安もありながらも、それでもやっぱりそれよりも新しい、知らないことが知れるっていうワクワク感がすごくあって、実際に、えいって言ったら、本当にワクワクがいっぱいでよかったなって思ったんですよね。
ですね。なんか本当、新しい扉を開けるときも、そーっと開けますよね。バーンなんて開けないですね。
はい、
うん、でそれで閉めるときにも、そーっと閉めたらいいんだろうし、
うんう
ん、なんでこんな話をしてるかというと、
はい、
どうも私のクリニックに来られる方たちは、扉を閉めるのが上手じゃない人がいっぱいいらっしゃるんです。
あー、そうなんです。そういうときにはどうしたらいいんですか？
うん、うん、だって、過去の扉を閉めないままでいたら、
うん、
であるいはさっき言ったように閉めたら鍵かけてもう開かないとかじゃなくって、うん、とりあえず閉めるっていうことをしないでいたら、うんうん、今っていう現実を見ることができないじゃないですか、
うんうん、
なんかどうもね、今という時間のない人たちっているんですよ。
おお。
過去の辛い思い出と未来への不安みたいなね。その二つしかなくって、今って時間がないって方が割といらっしゃって、でも私たちが決断できる、まあ、なんていうのかな、モーメントというのは、時間っていうのは、今だけじゃないですか。今ここっていうところでしか私たち判断できないですよね。だって過去はもう終わっちゃってるから触りようがないし、未来に関しては予測しようがないからわかんないし、だって今だけですよね。っていう今を持たないで、前こういうことがあったからなんかどうしようとか、先々こうあったらどうしようとか、だいたいあんまプラスなことはおっしゃらないんですけども、そうするとなんか真っ暗ですよね。
そうですね。
だったらとりあえずでいいからちょっと扉閉めようか。特に嫌なことっていうのに関してはもうとりあえず閉めとこうか。で、新しい扉開こう。で、それでまた何か余裕があるときに、やっぱり閉めたままで何にも片付いてないって思うんだったら、余裕のあるときに、一人でやらないで誰かと一緒に扉開けるのでもいいんじゃないの？みたいな。
そうですね。私も嫌なことすぐ閉めちゃいます。
ね、閉めますよね。自動的に閉めたりしますよね。なかったことにしたりもしますよね。ね、で、そうすると、またなかったことにすると、本当になかったって感じで扉を閉めちゃうと、名前をつけないで保存っていう不明なフォルダーがパンパンになっていくんですよ。そうするとなんか多分嫌なことが入ってるけどなんかわかんないんですよ。でも多分嫌なことの中にも大事なことがあるから捨てることもできないみたいなね。未決のこうフォルダーができてしまう。それよりは名前をつけてとりあえず保存で終わりとか。なんかそういう自分なりのこう過去のこうまとめ方みたいなことをちょっと考えると、4月が楽かもしれないという、そういうことをお話ししたかったという感じです。
そうですね。で、そういうのを、えいって閉じておくと、新しい扉が開くこ
開
と
け
が
る
で
か
きると。
もですね。開きやすい。
開きやすい。いや、でも本当、えいっていうのは大事だなっていうのは、思いました。より、今回。
よかったですね。じゃこう、なんかやっぱりやりたいことがあったら、こう、言葉にしちゃうってことですね。
もう本当にそれは大事だなって思いました。本当ギリギリまで私いいのかなこんな言ってとか、まあ、円安だし、お金使っていいのかなって まあね、大丈夫かなっていう不安もいっぱいだったんですけど、それでもやっぱりみんなにも行くって言っちゃったしなとか、そういう気持ちもありながら行って、でもその一歩が良かったです。
いや、なんかこう、ね、さらにこう、グレードアップして楽しくなって帰ってこられた紅子さんとお話をさせていただいて、私は光栄でございます。
ありがとうございます。でもね、本当にみんなで言葉にしていきましょうっていうのを私も言いたいなって思いました。
特にいいことをですね。
そうですね。いいこと。
いいことをですね。
ね。いや、理科先生のバルセロナのお話もまた今度ゆっくりと聞かせていただきたいなと思いますが、
ありがとうございます。
ね、古い扉を閉じて新しい扉を開けましょうと。今日は年度末にふさわしいお話。
年度末に。
ありがとうございました。
ありがとうございました。